ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日は私、茅野史郎が司会進行を担当いたします。本日のテーマですけれども、アイヌ民族に関わる歴史認識についてと、まあ、少し固いテーマですけれども、今日は議論をしていきたいと思います。それでは、順番に自己紹介お願いします。
はい、おはようございます。大野哲人です。
はい、おはようございます。荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの3名でですね、この歴史認識についてというお話を進めていきたいと思います。まず私一つですね、問題提起をしたいと思いますので、それについてそれぞれご意見をいただきたいと思います。ある一部の人たちはですね、アイヌ民族という民族自体はもう存在しないんだというふうに主張している人もいるわけですね。もうアイヌ民族は同化されて、民族としては存在しないと、こういうまあ極端な主張なんですけども、こういう主張をしていることについて、まあ、どう思うかということを、ちょっと小野さんに口火を切っていただいて、どうでしょう。
まあ、まずその、民族という言葉の定義というのをまず考えなくちゃいけないと思うんですね。まあ、その、漫画家の小林義成とか、何人かの人が、まあ、文化人類学者もいますけどね。民族、だから自分の定義はこうだと、はっきりさせた上で、で、その、アイヌ民族は民族でないというならば、その一貫性があるんですけど、まあ、詳細にまあ述べると、ね、長くなってしまいますけど、まあ、ちょっと基準が非常にこう、極端というのかな。二重基準というんですか。うん。じゃあ、日本民族ってじゃあいるのかということにもなるんですね。うん。日本民族はいるけど、アイヌ民族はいないとかね。で、その根拠は、いや、アイヌがね、そのもう、かやぶきの家に暮らしてるわけで、昔の家に暮らしてるわけじゃないとか、そういう話になったら、じゃあ、和人だってじゃあね、ちょんまげしたりね、おはぐろして暮らしてるのかと。ね、ね、わらぶきのね、家とかに暮らしてるのかってそうでもない。だから、その彼らその、民族についての、はっきりした定義も出さず、そのくせ日本民族ってのがいるというのを無前提に信じている。
なるほど。
そこら辺の、まあ、基準がおかしいというのがまず一つですね。
なるほど、ね。
だから、その、はっきりした定義を決めて、もうそれじゃアイヌが民族でないなら、じゃあ他の人たちどうなるか、日本人は民族いるのかと。そこら辺がやっぱり、非常にこう、私からしたら作為的なものを感じますね。つまり、アイヌという民族の存在を認めたくないし、彼らの歴史や文化、もしくは権利も認めたくないと。そういうものを感じますね。
なるほど。アナさん、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、あんまり難しいことはちょっとね、考えてしまうとお話が長くなってしまうんですが、まあ、その、いないというのを何をもってしていないのかっていうところが一つやっぱり焦点になるのかなっていう。まあ、人としてその、互いに、まあ、他の、例えば民族の方とか、ちょっと言葉が適切じゃないかもしれないんですけども、白人とか黒人とかそういう、まあ、人種の違いというのが、あって、そういう人たちはいるということを、まあ一応認めてはいるはずなのに、ではなぜアイヌだけがいないのかということを主張してしまうのかというのはちょっと一つ危険な気がしますね。いないということも証明できないし、逆を言ってしまえばいるという定義をこう固定することも難しいのかなというので、まあ、そのいるという方で物理的に考えるんだったら、例えばその遺伝子だとか、なんかそういうこう、ちょっと生物学的なところにも入ってきちゃいますけれども、そういう面でやっぱり、まあ、いるいないというよりは違いがあるという点では、違いがある人がいるというのは確かに物理的にも事実として存在していると思うので、そこがやっぱり、なんて言うんでしょう、まあ、考え方がちょっとやっぱりこう違うのかなという気は個人的にはしますけれどもね。
まあ、例えばそのアイヌ民族の帰属意識は何かというようなアイデンティティという言い方もありますけれども、アイデンティティは何かというと、自分がアイヌ民族であるということを自覚し、そのコミュニティにおいてアイヌ民族であると認められることっていうふうな一応定義があるんですよね。その人にアイヌとしてのアイデンティティがあるかと。だからまあ自分が自覚してそのコミュニティの中でみんながあの人は我々の仲間アイヌ民族だと言えば私はアイヌだと考えてるんですよ、実はね。そういう意味においてはもう北海道内における各地域に住んでいるアイヌ民族はもちろんそのアイヌ民族として自分のことを主張し、なおかつ仲間にも認められている人が多数いるわけですからね。私は存在自体は絶対否定できないと、そのアイデンティティの元は何かという時に言った場合ですよ。でそれが先ほどの議論と全く関するかどうか別としても、やっぱりそういうものだろうと、そして自分たちで アイヌ民族であるか否かを決めればいいわけであって、よその人に決められる必要は実は私はないと思うんだよね、本当はね。うん、どうなんでしょう、その辺は。
まあ、まず自分たちがアイヌとしての存在を主張している、認識しているから、まあ、存在する。かつ、それは歴史的に起源があるわけですね。うん、私みたいなのが今日から、はい、私アイヌになりましたって言ったら、それは当然認められるわけではない。うん、つまり、うん、アイヌたちというそのグループが存在して、それが歴史的にずっと存続しているわけですね。
そうですね。
ちょっと難しい言い方になりますけど。
うん、まあ、特にですね、第二次世界大戦後に中国に残留日本人孤児っていう、そういう、悲惨な歴史ありましたけど、うん、実は、北海道に来た開拓民の子供をですね、アイヌの村に捨ててった、アイヌの村残留大和民族っていうのがいるんですよ、実はね。で、そういう子供たちを大切に育てて、一人前に育て上げて、そしてなおかつその、父は大和民族だけれども、風俗習慣言語はアイヌ民族として育てられた人たちが、きちっとアイヌ文化の伝承者になっているケースもあるんですよね。だからそういう人たちはまあ我々アイヌにとっては一代限りアイヌ民族として認めるというような取り扱いをした
アイヌ協会での定義ですね。
そうそう、北海道アイヌ協会に加入する場合の、ね、定義としてはそういうアイヌ民族の養父母に育てられた民族的には大和民族であってもアイヌとして扱うと、まあ、そういうようなケースもたくさんあるんですけど、その辺はどう考えますか、大野さん。
だからやっぱり血というのが必ずしもまあ重要でないということで、それたちはアイヌの家で育ち、アイヌのコミュニティで育った、でまあ、自分もその一員だと思っているということで、そういった人たちは例えばアイヌ協会ではアイヌの仲間として認めている。でよくね、まあ、よく言われることですけど、ね、純粋なアイヌはいないとかね、そういうようなことをよく言われる。ただ、私がさっき言いましたように、やっぱその貴族意識で歴史とつながったその根拠のある歴史意識、集団意識ですね、が大事だと思う。だから、私の、友人がね、よく言ってましたけど、よく純粋なアイヌの人はもう意味ないんじゃないですかとかね、どれだけいるんですかとかね。もうね、アイヌというのは根結していなくなったんじゃないかとかね、そういうことを言ってたんだけど、私の友人は京都に住んでいたね、アイヌの方でね、チセコルさんという方ですけどね、でその方はよく言ってたのは、じゃあ純粋な日本人というのは何いるんですか、あなたじゃあそれ答えられますかと。あなたが答えたら私も答えますよとかね、そういうふうに反問してたそうですけど、だからそもそもじゃあ純粋なね、なんとか人というのはいるのかと。じゃあ純粋なフランス人なり、純粋なインド人のかと。世界の諸民族はそれぞれ接触しながら、いわゆる混血をしたり、文化が混ざったりとかいう、そういう融合したり、まあそういう中で、こうね、存在してきたわけですから、アイヌ民族も例外ではない。だから、和人と接触するのはもちろん、いわゆる、まあ混血ですか。じゃあ、日本人、日本民族じゃ、純粋なのかったら、じゃあ、そんなことはない。いろんな、やっぱり、大陸から来た朝鮮なり、中国なり、もしくはポリネシアとかね、もしくはまあエミシであったりハヤトとかクマサとかいろんなまあ民族集団がまあこの日本列島の成立に関わっているわけですからね。ですからアイヌという人たちについても、もちろんこれ科学的にもDNA ではその純粋とかどうだったらこれ測れないことですからね。そこもやっぱ考えていかなくちゃいけないと思うんですね。
そうですね。まああと一点ですね。2008年の6月6日に。アイヌ民族を先住民族と求める決議というのが衆議院と参議院両議院でこれ可決されてるんですね。まあ、これは一応決議ということなので、この決議が出たからといってすぐ法的な権限とか権利が発生するものではないですけれども、一応この2008年6月6日、G8 サミットが開かれる1ヶ月前にこういう決議がなされてるんですけど、これについてはどのように考えますか、原さん。
そうですね、まあ、しっかりやっぱり、なんていうんですかね、政治的な部分で認められているっていうことは、一つすごいことなのかなっていう気がしますけどもね、まあ、本来的に言えば、多分先ほど大野さんが言ったように、こう純粋なとか、そもそもアイヌ民族なのかとか、日本人なのかということ自体がなかなか難しいことなので、その決議をすること自体が、なんか、それもそこまでしてっていうような気がしなくもないんですが。ただやっぱり今までのその歴史的な流れを見たときに、こう、まあ追いやられて、こう追い詰められて、ちょっとずつ人数も減っていって、民族としての文化も少なくなっているという中で、そういう、まあ、をしっかりこう、傷んだぞっていう、認めるっていうところで一つの決議っていうのは重要なことなのかなっていう気はしますけどね。はい。
はい。それでは、大野さん、 この決意について一言だけお願いします。
多分北海道に住んでる多くの人は、なり、日本国、全国で言ったら、アイヌの人たちまだいたのとかね、そういう人たちいるんですかっていう人もいるかもしれません。このラジオ聞いている方ね、いろんな方いらっしゃるかと思いますけど、ただ、北海道の歴史を知っていれば、まず、アイヌの人たちがもともといた、いたと、その後、本州からね、和人が来たと。いうのは、これはもう、いわば常識のはずなんですよね。だからこそ、やっぱアイヌ、少数者の、ね、アイヌに対するいろんな施策があるわけであって、やっぱその根拠として、やっぱそれを公的に認めるってやっぱ大事なことだと思うんですね。そういう意味で、やっぱ国会決議っていうのは、意義のあることであったと思いますね。
はい。今日は、ワイワイガイガイはですね、テーマ、アイヌ民族に関わる歴史認識についてということで、十分は議論はできませんでしたが、一つ問題提起はできたかなと思います。これでワイワイガイガイを終わります。ありがとうございました。